シネマクティフ東京支部の音声配信、シネマクティフ東京支部のロンペです。今回はこの方に来てもらっております。お願いします。
シネマクティフ2代目イラスト担当のケンスです。お願いします。
はい、よろしくお願いします。11月の収録になりましたけど、
はい。
また言いそうになったけど、すっかり寒くなってきて。
本当に結局映画祭に合わせて寒くなる感じなんだよな。
ねえ、
今年はあったかいかなと思ってたのに。
なわけないってことですよね。
あれなんか帳尻合わせみたいに寒くなって。
どうなんだろうな。まあ映画見る分にはあんま関係ないのかな。まあ
でもなんか有楽町になって映画祭が東京国際映画祭が思ったんですけど、やっぱ劇場によって空調の効き方全然違うなっていうのを、なんか有楽町でこうサーキット開催みたいになったからより強く感じるようになったんですよ。
あ、そうか。
僕は結構あのその日の一日のチケット、まあ QR コードをなんかメールアドレスのリンクから表示するシステムになったじゃないですか。でそれをその日出発する前、朝に一通りスクショしとくようにしてるんですけど、映画祭の時でそこで、まあ、上映そのする映画館とかも確認して、でそこで服装を決めるようにしてましたからね、今年は。
なるほどね。でもね、一つじゃないからね。
いや、なんかちょっと寒いところは脱げる服にしようみたいなとか、その脱いだり着たりできるようにしようみたいな、一枚ずっと着っぱなしじゃない日を作ったりとかしてましたね。
確かにそう、僕も脱げるようにはしてたけど、あと映画祭行くまでに僕はある程度ウォーキングとかしてきたから、なんか動きやすい服装で来たからな。そうね。でもそんな雨とかも降らなかった、ちょっとだけしか降らなかったし、それは良かったけどな。
そうですね。世の中的にはハロウィンに雨が降って、なんかすごい泣いてたらしいですけど。
ね、あそこだけ雨だったんだよな。確かに。まあね、でもレッドカーペットとかは降らなかったから、良かったんじゃないかな。いやーでもなー、ちょっとまた映画祭やってくるしって感じで、そうだから あのね雑談で、TIFF の期待作会みたいなのはケンス君とやったけど、もう多分フィルメックスは撮る時間ないから、もうフィルメックスもうね発売しちゃったしみたいな。
確かに。
ねえ。いや、フィルメックスも今年相当でしょうみたいな感じで、なんかいっぱい、あるからな。
まあ、ね、
いや、大変。
例年、ここ、この時期はあっという間ですよね。
ねえ、もう終わっちゃうんだよな、これやってるうちに、なんか、1年が。
でも、ロンペさん、映画祭期間中になんか課題作見終わったんで、収録日決めましょうみたいな連絡来て、この人、映画祭中に全部見たのかと思って、全然考えてないよ、今、そんなこと、と
。
思いましたよ。
そうなんだよ。みんな映画祭中だからさ、普段のそういうのが全部抜け落ちてるよね、なんかね。
まあ、僕はそっちにすごい全部の集中力を持ってってる感じですね、リソースを。
あれだよ、なんか僕が毎月やってる期待作5本予想みたいなので、ね、誰も予想してくんないって
。僕はね、そうそうなんです。僕日記に書きましたもん、僕が予想しないと誰も予想しないから、来月は予想してあげなきゃなって書きました。ごめんなさい。
いやこれみんな映画祭に集中してね、こんなの見てる余裕がないとか思ってた。ねえ、そうなんだよな。そりゃそうだよね。まあ、ちょっとね、フィルメックスもやっていますから、すぐ来ちゃうからな。 いや、僕はちょっとね、フィルメックス中にサッカー天皇杯の決勝があるんですけど、
ああ。
次、だから今、ベスト4まで来てるんですけど、僕が応援してる FC 東京は残っちゃってるんで、
残っちゃってる
気が気じゃないってい
なん
う
で
ね。
言い草なんだ もうちょっとめでたい感じで話すべきと テーマだと思うけどな。
マジかよって感じ。
なんてこと言うんだ 本当に応援してる人とは思えない
いやーねえ、困るなーみたいな。天皇杯ってさ、前なんかお正月だったからさ、そん
ね、
な
そうで
関
す
係なかっ
ね。
たんだけどさ、フィルメックスとかぶってんのかとか思って。い
もう、
やー、
なんて自分都合なものの見方なんだ、本当に。
本当だよね。ただでさえなんかフィルメックスと玉の映画祭が被ってる、ね、忙しい時期に、天皇杯も被ってんのかみたいな感じで。ああ、困っちゃうよな。
困っちゃいますね、本当に。どうでもいいです。
登録の金数。だから僕、フィルメックス全部取り切れてないからね、チケットね、
ああ、
僕ね。
うん。
それは、もしかしたら、さらに増やすかもしれない。はい。感じで、じゃあ本編いきたいと思いますけど、今月もケンス君というのはディギー Amazon プライムビデオということで、2人とも見ていなかった Amazon プライムビデオ配信の映画を題にネタバレなしで感想を話していくという企画となります。で、今回は自分ロンペが選んだ作品で、エデン、楽園の果てとなります。まずは本作の概要を読んでみます。エデン、楽園の果ては、幸福を追い求める人間の失念を描いた、挑発的で衝撃的なサバイバルスリラー。全く異なる二つの視点から語られる同じ実話をもとに、長年にわたって人々の好奇心を刺激し続けてきた未解決事件を描く。題材は8人がガラパゴスの無人島へ向かったものの、生存者は半数にも満たなかったという実際の事件となります。という作品を、の感想を今回はケンス君からお願いします。
はい。エデン楽園の果ては吹き替えで鑑賞しました。ロン・ハワードの新作ということで、で、出演者も、まあ、ロン・ハワードといえば、まあ、僕らは The Amazon プライムで13人の命っていう作品を話してますし、まあ、出演者も、ジュードローは今年オーダーって作品で、まあ、準主演、まあ、主演か、まあ、をやってましたし、あとは、アナデ・アルマスとか、アナデ・アルマスも、ちょっとタイトル忘れちゃいましたけど、ディギング・アマゾン・プライム・ビデオでね、
ありますよね。
いや、話した作品があったし、で、まあ、もう何よりシドニー・スウィーニーですよね。もう僕らはなんか、ディギング・アマゾン・プライム・ビデオで見つけたと言っても過言ではないから、もうなんか
本当本
今
当。
やみんな知ってる女優さんになった感はあるけど、僕らはなんかそれよりも早く注目してた感があったし、
そうなんですよ。
ねえ、だからもうシドニー・スウィーニー出演の新作って言って、もうこれなんじゃないかなと思いましたもんね、選んだ理由。シドニー・スウィーニーだと思って、だからこれか、このために選んだのかって思ったくらいだったんですけど、まあだからなんか結構、ディギング・アマゾン・プライム・ビデオ・オールスターみたいな座組の 映画だなって思いながら見ましたって感じなんですけど、まあ、映画の時代背景としては、まあ、第一次世界大戦の後の1920年代後半から30年代にかけて、まあ、そのガラパゴスのフロレアナ島っていう孤島に閉じこもって、既存の社会からの脱却と新しい思想哲学を生み出そうとしているリッター博士っていうのと、まあ、その恋人のドーラっていうカップルが話題になってると。まあ、それをジュードローとバネッサ・カービーが、まあ、この哲学者カップルを演じてるんですけど、 で、その哲学者の思想に憧れて自給自足の生活を始めるために島にやってくる家族がいて、まあ、さらにそこに島にリゾートホテルを建設するためにやってくる富豪女性とその取り巻きみたいなのが来て、まあ人間関係がこじれてどんどん醜い争いになっていくみたいな話なんですけど、うん、まあまずこの家族、うん、その島哲学者に憧れてやってくる家族、まあ、これをダニエル・ブリュールとシドニー・スウィニーが夫婦役で、まあ、もう一人ティーンエイジャーのハリーって男の子がいる3人家族なんですけど、まあそのこの家族が島に来るところから話が始まるんですけど、あの特にこのダニエル・ブリュール演じる夫がモリッター博士に会うのが楽しみだな、ワクワクみたいなテンションで島に到着して、まあ、早速あなたのファンですみたいな挨拶をしに行ったら、まあ、そのリッター博士もその恋人のドーラも思いのほか全然歓迎してくれないっていういきなりピリピリムードで、まあ、早速いろいろうまくいかなそうだなって感じなんですけど、まあ、ここがね、まあ、ジュード・ローってキャスティングも含めて、そのリッター博士、難しそうな人だなっていうのが一発で印象付けられる登場の仕方なんですけど。で、まずこの哲学者カップルと家族の関係性だけでも、まあ、一定の人間ドラマ、その対立したりとか助け合ったりっていう、ある程度の物語が生まれそうな設定ではあるかなと思うんですけど、この二組が同じ島で生活しないといけないっていう。状況だけで、まあ、さらにそこに超高慢で利己的で何でも自分の思い通りになると思ってる富豪の、まあ、っていうか自称富豪の女性がくっとまあこの女性をアナデアルマスが演じているんですけど、まあ、こいつもね、まあ、その感じ悪さがこれまた一発で伝わる描かれ方になってるんですけど、まあ、特にこいつの自己紹介がね、そのいつもそのエロイーズ・ベアボンド・ワグナー・ブスケ男爵よっていう、なんか全部フルネームで、しかもなんかなぜか男爵ってつけて、なんか紹介してくるっていう、その見下してきてる感、ダダ漏れな挨拶からもう嫌な感じなんですけど、うん。まあとにかくこの3組が絶対にうまくいくわけないって感じのバランスだし、案の定そういう展開になってくんですけど、まあ、この三つどもえの設定の時点で結構物語的には面白くなる土台ができてるんじゃないかなと思いますし、まあある程度想像通りにこう人間関係がグラグラしていく、まあその振り子の揺れが大きくなっていくようなところが物語の見どころ、面白さの作品かなと思います。で、まあこの三組が価値観的にはこう対照的なというかグラデーション的な設定になってて、天然はその属性から切り離された生き方を目指している哲学者カップルと、最も俗物的な価値観、まあ、つまり損得と権力争いを行動原理でする富豪一味っていう、まあ、対照的な、まあ、争いに発展しそうな二組の間に、その家族で暮らしていければいいですっていう一番素朴で平穏な立場の家族がいるっていうまあこのその間に家族を挟んで、そのワンクッションを挟んで駆け引きが生まれてるというか、その単にそれぞれが自分たち以外を排除する話になるんじゃなくて、どう2対1を作るのかっていう優位性をめぐる駆け引きになっていくところが面白いし、それが、まあ、この間に入る家族目線で言うと全然安らかに生活できないんですけどっていう受難が続くっていうか、まあ、どんどん面倒くさくなっていく感じで、まあ、見てて本当に疲れる内容って思いながら見てました。うん。で、まあ本当に相手の嫌がることばっかりやっていくような話なので、まあ、人間の醜いところとか愚かなところとかがどんどん表出してくるような内容なので、その見てるだけでもストレスが半端じゃないなって感じだし、結構その感覚が劇中で板挟みになる家族の立場でもあるのかなと思ったりもしました。うん。で、まあそこの緊張関係とか主導権争いにっていうのずっと面白さがあるし、で、最終的にその主導権争いがどこに着地するのかっていうラスト近くになって、そこで、あ、この人の話だったのかっていう視点が立ち上がる感じとかもすごい面白くて、で、そこから終盤、なんか僕はこれ実話ベースだって知らなかったんで、その原作があるっていうの知らなかったから、ラストに、なんかそこに着地するっていうところも、あーっていう感じがあって、そこもすごい面白いなと思って見ました。で、あともう一つ ディギンアマゾンプライム的にはシドニー・スウィニーの話をしたいんですけど、あのシドニー・スウィニー、あの観察者の、あの感想会でも、あのシドニー・スウィニー観察者って映画で、あのトップレスになる場面があるんですけど、なんかそのシドニー・スウィニートップレスの使い方、僕結構映画のなんか演出上必要なトップレスをの使い方をしてると思ってて、観察者でも結構効果的にそこを活かしてたと思うんですよね。なんか作劇上のなんか効果があるような見せ方になってたと思うんですけど、なんかね、この映画でもね、なんかね、あの文字通り自分の肉体を武器にしているんだなっていう使い方になってて、すごい、あのシドニー・スウィニーのなんかその観察者でやってたことみたいな、その役者としての特性みたいなのをすごい強く感じる、なんかある場面があって、そのあの彼女はなんかそこ自分の見せ方みたいなのをすごいちゃんと映画の内容とのに必然を持って使ってる感じがして、そこがねすごいね印象に残りましたね。すごい、あのこの人多分そこを計算してやってるんだろうなっていう感じがして、すごくね印象に残りました。ちゃんと見せ場を、あのちゃんと見せ場があって、結構序盤はね後ろにいるようなキャラクターなんですけどね。
そうなんですね。
そう、いやほんとさすがロン・ハワードっていう感じで、すごい見どころいっぱいあるし見応えあるし、ラストまですごいちゃんと精神力の高い物語で、まあこの設定だったら面白くならないわけないって感じではあるんですけど、ちゃんと面白い内容でさすがだなというふうに思いました。はい、とりあえず僕の感想は以上です。
はい、ありがとうございます。では続いて自分ロンペの感想と選んだ理由も含めて話そうと思います。
はい、
僕も、このエデン楽園の過程は吹き替えで見ました。まあ選んだ理由は、まあ最大の理由はやっぱり監督ロン・ハワードだからなんですけど、まあさっきもケンス君が挙げてくれたように、このディギンアマゾンプライムビデオでは13人の命がやって、非常に面白かったし、あの作品も。あと、ディギン、ディズニープラスで、ジム・ヘンソン、アイデアマンって作品と、国境なき厨房、トフプシェフの救済活動っていう、2作品のドキュメンタリーもロン・ハワード監督作で、やってるし、結構ね、このディギン何々では、やたら取り上げてる監督。
ご用達しな。
そうそう、なんで、まあ結構、だから配信で映画を見れるっていう感じなんですけど、まあ、要するにみんな配信なんで、たくさん見れるのはいいんですけど、これやっぱね、劇場公開作しばらくないってことだとも思うから、まあいいことなのかどうかはちょっとわかんないけど、まあ作品見れるのはいいことだとは思うんですね。で、今回のエデンは、映画の最初の方でよく、まあ、これ実話ベースなんですけど、実話ベースの作品だと、よく事実に基づくみたいな説明が出る部分があると思うんですけど、この映画の底の部分に当たるとこの文章って、生存者の証言に基づく物語って説明が出てくるんですね。で、出てくるんで、もうね、結構この時点で嫌な予感がするっていうところですね。僕も先ほどの僕が読んだ概要文を読まずに見たんで、見ながらこれ実際の出来事なのかなと思いながら見ていく感じだったんで、このコメントが出た時に、あ、すげえ嫌な予感がするって思った話ではあったってことですね。で、まあ、ケンスコも言ってくれたように、本当豪華キャスト集結ものである。 と同時に、結構この話は、この豪華なキャスト以外の人物は、あんまり出てこないんですね。出てきてもすごい短い時間だけだったりするんで、だから、よくね、豪華キャストがたくさん出る映画ってあると思うんですけど、そういう映画って出てても、それぞれの登場時間は短い映画っていうのが多いと思うんですけど、この映画の豪華キャストは、結構みんな出る時間が多いというか、出ずっぱりになる映画っていうところで、だから、演技を見るっていう意味でも見応えがあるっていうところですね。で、やっぱりジュード・ロウとバネッサ・カービーのカップルと、ダニエル・ブリュール、シドニー・スウィーニーが含まれる家族と、アナ・デ・アルマス一味って感じのやつら、マジで一味って言いたくなる連中で、あれですね、ヤッターマの敵のドロンボー一味っていうやつらいると思うんですけど、あれ感があるっていうか、アナ・デ・アルマスがドロンジョ様みたいな感じで、いる一味って感じがしてね、そいつが後から出てくる、その三つの、三つどもえの対立構造になるっていうところですね。で、まあ、ケンス君も言ってたように、時に協力したり、はっきり対立するっていうことになるわけで、まあ、こういう作品でつい言いたくなる感想なんですけど、いわゆるこれが、まあ、世界の縮図的な、になるっていうことで、まあ、その関係性が変わっていったり、崩れていったりするのが面白いところだと思うんですよね。で、やっぱそこはね、期待した通り面白かったんですけど、やっぱり僕も、キャストの中でやっぱ注目するのは、この中ではシドニー・スウィーニーってことなんですよ。まあ、おっしゃる通り、やっぱりね、Amazon プライムビデオでは、僕らは今みたいに有名になる前から言及してきた俳優なんで、今の状況をね、すごい嬉しいですけど、だから、ケンスも言ってたけど、今回ちょっと、おとなしめの、シドニー・スウィーニーの役かなっていう感じで、あ、なんかこれはこれで新境地かなっていう、今までにやってない役を、もらったのかなっていう、出たのかなって思っていたら、これは言ってもいいと思うんですけど、この映画の中で妊娠するんですよね、彼女の役が。本当にこの状況で妊娠はやばいだろうっていう状況だと思うし、僕的にはね、クワイエットプレイス以来の今じゃないだろう、妊娠はっていう感じがしたっていうとこですね。っていう状況で妊娠をするんで、当然、出産が来るわけなんですけど、ここでのね、シドニー・スウィーニーのね、顔がすごいっていうところがあって、なんかもう、この場面に今回かけてたのかなっていうぐらい、すごい競争なんで、やっぱり、なんか、すごいシドニー・スウィーニーを今回も見れたなっていうのはここであったかなってことですね。で、映画自体は、まあ、手術なんだと思いますけど、ある週末を迎えますけど、で、まあ、映画的には終わって、まあ、こういう映画でよくありますけど、彼らは、その後、こうなりましたっていうのが、字幕で出るっていうのがよくあると思うんですけど、この映画もそれが出てくるんですね。で、そこ、その後どうなったのかが出るんですけど、結構そこの文章だけでびっくりするっていうか、そうなの？って思うようなことがそこで明かされるんで、明かされるっていうか、それもそうだったと思うんですけど、やっぱり最後までこれは本当見た方がいいんですよっていうような、作品ですね。もう、出来事自体、これ僕全然知らない話だったんで、話からして、まあ、この事実からして面白いことだったんだなっていう作品だったかなっていうところですね。はい。 僕の感想以上です。
はい、ありがとうございます。
そうね、まあ1930年代、そうだね、一次大戦の後とかだから、
うん、
情報がまともに伝わらないんだよね、多分ね、うん、これって
な。
だから。
なんか最初に来た時もね、新聞であなたの記事を読んで、みたいな。うん、新聞つってリッター博士が見て、全然、なんだこれはみたいな感じだもんな、なんか。
風刺画みたいなの書いてある。これで来たのみたいな感じだったかな。
そう。でも本当になんか、すごいなんかね、冷たくあしらうんだけど、
ああ
意外とサバイバル能力が高いみたいな。
ああそう、
生き残ってるみたいな。
ちょっとね、あのダニエル・ブルールの一家に対してはちょっと嫌がらせ的な感じで、あのお前らこうしとけよみたいな感じのこと言うんだけど、うん、意外とうまくいくっていう。
うん、そうすぐ諦めるだろうと思ったらね、全然定住しましたみたいな感じで計算が外れたみたいな感じなんですよね。
まあまあ、そのダニエル・ムレルの家族は、息子がいて、あのこれはシドニー・スイニー演じる人物の息子じゃなくて、その前妻の息子はなんかなんだけど、
うん、
うん、なんか彼が病気かなんかなんでね、で多分それもあってなんか自然のとこがいいみたいな感じもっていう理由でもあるんだけど、うん、それにしてもな、大丈夫かなって感じ。
本当になんか、なんか見切り発車すぎないって
本当だよね。
うん、
いやー、ね、でもね、当時はその程度の情報を頼りに来るしかなかったんだと思うけど、うん、それにしては多分すごい苦労して、
うん、
ドイツからガラパゴスまで来てるんだろうかなって感じがするね。
まあね、まあなんか、まああの家族だけじゃないんですけどね、あの映画の中で計画性がないのは。
確かに。
まあ全員そんなか、全員どうかなっていう部分はあるんですけど。
うん、でもなんかあのアナテアルマスのね、だから彼女はなんだろうな、まあお金もある程度持ってたかもしれないけど、それ以前に多分なんか色仕掛けみたいので結構成功してきたというか、
うん、あのうまく成り上がってきたね。
そうそうそう、だからそれが全然通用しない場面が出てる。何もできないみたいな。
そう、あそこね、すごいね、本当に立派な人と、うん、エセみたいなのがね、もうあのメッキが剥がれましたみたいな。
あそこら辺とかね、すごい面白いし、
うん、あそこはね、ほんとね、結構しつこくやるところがいいっすよね。なんか一発で全部思い知るわけじゃなくてね、なんかめげないんでね、何回もチャレンジするんだけど本当に全然通用しませんみたいな、ね、展開になるところがね、面白いっすよね。
なんか、アナデアルマスもやっぱりすごい、なんだろうな。しっかり演技できるっていう感じでもなってきたし、うん、ね。まあ、なんか、今まではなんか本人の、なんだろうな、見た目の魅力みたいなところが大きかったと思うけど、うん、なんかちゃんとね、こうやって、まあ、いっぱい作品出てると、こういう役も回ってきて、しっかり、なんか、こういう面白い演技もできるんだなって感じで。うん、
本当にだってなんかあんま良くない見方だなと思いつつ、あの場面は本当にざま見やがれと思いましたもんね。デューイン下がるとはこのことだなと思いながら。
あーね、面白かったな。
うん、
ね、両方にオーキャストではあるけど、うん、それぞれ、うん、見せ場があって、
うん、
なんかバネッサ・カービィの姿とかもったいないなってぐらいかと思ったら、うん、まあちゃんとね、あの彼女の姿もあるし、うん、
そうなんですよね、うん、
まあまあ実話ものとしてね、おなじみの、まあ、実際の なんで写真みたいなのが出てきますけど、あの最後の方ね、
うん、
よく写真残ってたなぐらいの感じですね、
うんうん、確かに。
いや、そこまで見るとね、あ、本当にこういうのあったんだって感じがするし、
うん、ね、いやでもやっぱなんかロンハードだけあって普通に面白いって感じだったな。なんかしっかりしっかりしてる、ちゃんとしてるっていう、
うん、ね、だからまあ僕らちょっと全然知らない話でしたけど、なんだろうな、欧米のとこだともうちょい知られてる話なのかもしんないですね、これね。
あ、
うん、ね、あのまあドイツかな、ドイツから来るんだけど、だからヨーロッパとかではもう少し知られてるのかな、
うん、
する話かなとは思います、ね、
うんうん
うん、まあ、あ、でも知らないは知らないです、全然事実も含めて楽しめるって、
うん、
あの全然予習なしでも楽しめると思います、
うん、
作品ですよね、
うん、ぜひぜひ、うん、
はい、こんな感じですかね。
はい。
はい。というわけで、Amazon プライムビ、あ、ディギン Amazon プライムビデオ、今回はエデン、楽園の果ての感想を話してみました。シネマアクティブ東京支部の音声配信、また次の回も聞いてください。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。